デレード大学デンホルム・アスピン博士による2017年の研究では、明晰夢誘導の記憶法が有効とされと、どうりで今までのやり方では無理だったわけね。最近の明晰夢研究がここまで進んでいたと。なになに？1、寝るタイミングの5時間後にアラームをセットする。5時間後ね。通常のレム睡眠中は肺外側前頭前野などの脳の領域、減少した活動が見られる。明晰夢の場合はこれらの領域がより活発になるのが確認されている。これらの脳領域は自己反映、批判的思考、そして課題の遂行などの際に思考や行動を制御する実行機能に関与しているため、明晰夢の最中活性化するのは理解できると。2、アラームで目を覚ました後に直前に見ていた夢を思い出す。思い出せなければ最近見た夢でもよい。最近見た夢。3、心地よい体勢で横たわり、次に夢を見るときはそれが夢だとわかると、静かに心の中で何度も唱える。ただ言葉をなぞるのではなく、気持ちを込めて唱えることが重要。自己暗示、シンプルではあるけど本当に4、そのフレーズを繰り返す際には目において思い出した夢の中にいる自分を想像する。そして夢を見ていることを理解している自分を鮮明に想像する。言うのは簡単だけれど、眠るまで何度も以上を繰り返す。実行機能、自己反映、批判的思考、そして課題の遂行。つまりは睡眠中に行われる機械的な脳処理、すなわち夢。それらの作用を自己暗示によりコントロールするというわけね。なるほど。ならばいわゆる二度寝が重要なのも頷ける。いわゆる言葉の定義としては夢なのは変わりないけれど、ランダムに映像として映し出される夢というよりは、むしろそれは想像力と自己マインドコントロールによる夢日記をつけるという行為もいわばその一種ではあるわけだしね。誰です？これは坊ちゃま、お目覚めでいらっしゃったのですね。どうされました？お手洗いですか？どうやら眠れないご様子のようですね。 なぜわかったんだと、言いたげな表情ですね。もっちゃまのお顔を見ていたら、何も知らなくとも、何が伝えたいのか、わかるようになってしまいました。嬉しいものですね。この本ですか？気になりますか？中身が。きっと読んでも面白くないと思いますよ。小難しいことばかりが書いてありますから。そうですね、私にとってはちょっとした趣味のようなものですが。そうです。それより坊ちゃま、眠れないとのことでしたが、私少し前から気になっていたことがございます。単なるメイドの分際で差し出がましいとは思うのですが、坊ちゃまは普段自慰行為をされていらっしゃらないようですが、最近お体の方に不調はございませんか？ええ、自慰行為、いわゆるオナニーですね。失礼しました。少々気になっていたもので。メイドですもの。普段から坊ちゃまのお部屋を掃除しておりますので、そのくらいは存じております。主人の体調管理も私の仕事ですからね。もちろんダメというわけではありません。教育高い倫理観をお持ちになられるお坊ちゃまですから。自慰行為、オナニーの仕方など、おそらく誰からも教わらないでしょうし、そのような行為をされないのは十分に理解しております。ですが、お坊ちゃまもそろそろ思春期、お体が徐々に大人のものになっていく時期ですので、不要な性欲は適に排泄されなければ体調不良につながります。もし性的な衝動を覚えてしまい、自慰行為が必要な時が来たら、いつでも私めにお申し付けくださいね。私なぞでよければいつでもお手伝いいたしますから、遠慮なさらず。あら、どうされたのですか？お足元がおぼつかなくなっているご様子。お動きが鈍くなられております。なぜでしょうか？あら、大丈夫ですよ。そのゆっくり 体に力が入らないご様子ですね。いけませんわ。よも私の先ほどの言葉に思い当たる節が。性的衝動が目覚められてしまったのでしょう。もしかして眠れないのもそのせいなのでしょうか。私めの体を見て、こうして触っているうちに、そういう気分になってしまったのでしょうか。大丈夫です。心配なさらないで。抜いてくださいまし。お許しになってくださいね。本当は坊ちゃま、この部屋に入られた時から気配に気づいておりました。ですから、ぐっすり眠れぬよう、少しいろいろ細工をさせていただいたんです。そう、催眠。でもね、これもすべてあなたのお体を心配してのこと。言ったでしょう。あなたの体と心のお世話が私の務めと。だから大丈夫。横になってしまいましょう。そうです、ここにベッドがありますから。何だろう、図書室ベッドにない。何をおっしゃっているのですか。ここは初めから寝室の。ほらね、柔らかくて広い、ふかふかなベッドに、ここあります。です。眠りへ、夢の中へ。そう、坊ちゃん、思い